はい、ということで岸本会です。
はい、お願いします。
今回はこちら行きたいと思います。はい、オカルト27ニュース形式で、
はい、
オカルトっぽい話をしていくという感じでございますけれども、
はい、
今回はですね、ちょっと最近これはオカルトっぽいなっていうニュース、
うん、
結構立て続けにあったので、
あ、そうですか。
それをちょっとね紹介したいんですけれども、
はい、
まずは日本からエントリーでございます。
うん、あ、海外もあるんだ。じゃあ、
はい、
うん、
京都でですね、
うん、
すごい謎の怪事件みたいのが起こったんですよ。
なんすか、知らない。
4月の24日ですね。
え、最近じゃん。
はい、
うん、
京都府の舞鶴市で起きた事件なんですけれども、
はい、
24日の午後4時14分頃、
はい、
路上で帰宅中の小学生が道路上で指の一部を発見したということですと。で、小学生はその後母親に相談し、
うん、
母親から人の指が落ちていると警察署へ電話があったということです。で、発見されたのは爪がついた状態の指の第一関節部分の約2センチ。
うわ、怖っ。
切断面は刃物で切られた形跡はなく、腐敗もしていないということだ。はい、当初周辺で血痕が確認されていなかったんですね。なんで血痕がないで爪がついた状態の指の第一関節部分、
うん、
2センチが刃物で切られた形跡もないのに落ちてるっていうことが変じゃねってなるわけですよ。
ほら、どっかで切ってそこ落としたのかな。
そうそう、マジでガンニバルみたいな感じじゃん。
ほんまやな。
なんでそんな急に道端に普通のさ指がポーンって出てくんだよっていう話なんですよ。
確かにね。
で、見たところ、
うん、
場所をねちょっと見たんですよ、
うん、
本当に普通の民家とか路上、こういうところなんですよ。
え、マジで普通通学路みたいな。
通学路、まあ何にもない、
ね、
ただの本当通学路みたいなところですよね。
子供がつけてるしね。
そうそうそう、うん、にポンって指が落ちてたらそれはオカルトでしょって話なんですよね。
じゃあ、まあ、事件を、
まあ事件かオカルトだよね。
まあまあまあ、そうか、うん、
でオカルト要素が強かったのはだからさっき言ったような部分がね、事件だったら血痕がバーってあるとかさ、怪我してる人が近くにいるとかさ、まあ何かしらあると思うんだけど、
どっかで切り落としてそこに置いたというか捨てた、落ちたとか、
ね、清流刀をね、血だらけの清流刀持ったやつが走ってったとかさ、それなら事件だと思うんだけど、
むちゃくちゃ、え、昭和の事件これ
いやいや
最近でしょ。そんなことはないでしょ。だって絶対
で、
うん、
ただこれが、
うん、
25日、
うん
の午後になって、うん、現場付近に血痕があるという方に通報が入ったんですね。
はいはい、
つまり通報があって、
うん、
周辺の防犯カメラの捜査を行ったんですよ。うん、
ええ、
なんでどういう経緯でどういう事件だっていうのを、まあ、みんな期待というかね、
分かったんだ、
するんですけども、うんうん、なんとこれが思いもよらぬ方向だったんですよ。
はい、
というのもこの指の、持ち主っていうのが60代の配達員だったんですよね。
うん、配達員っていうのはそのわ悪いってこと？悪い配達員ってこと？
何配達員って？
いや、だからそのあんまり良くない
の。ああ、そういうこと？あ、違う違う違う、普通の
指配達してるんでしょ？
違う。
どういうこと？
指を配達
全然わかんないんだけど言ってること。
60代の配達員の男性が、うん、まあ要は防犯カメラ見たところ浮上したんですね。
うん。
で、
どういうこと？
え、この人の指じゃねってまあなるんですよ。っていうのが、
ああ、そういうこと？
うん、
うん、
というのが警察がその映っていた男性に話を聞いたところ、
うん、
なんとこの男性、
うん、
配達作業中に、
うん、
スライドドアに挟んで怪我をしたが配達を続けたというふうに話しているんですね。
でそこで指を打っちゃったこと？
つまり、
うん、
そうなんですよ。配達中にスライドドアのところに指挟んで指取れてんのに、そのまま指ほったらかしで医療機関にも行かず配達を続けていたっていう。
え、
だから
怖
めちゃくちゃ怖いのよ。一番怖いのよ。
一番怖いじゃん。
俺が思ってた倍怖かったわ。
事件であってくれよ。
そうで、警察はつまり事件性はないという判断をして、
嘘だ
この指の
マジで
指が落ちてたら、
うん、
それは自分が挟んでね切ってしまったものだっていうオチだったという
か。いやいや怖いって。
これの何が怖いかってさ、そんなに追い立てられてたんだってところが怖いと思わない？そのもうさ怪我をしてても、うん、次の配達に行かなきゃいけないっていう方が勝っちゃってるわけじゃないですかこれ。
いやどうなんだろう、あの時間に余裕あったけど捨ててきただったら怖くない？
それはまあ確かに怖いけど、うん、それがベストで怖いけど。
いや、 やだなそれ。
なんかさこの、ね、闇深い話だなと思ったんですよね。
あのさ昨日もうすぐ終わるんですけど、
うん、
夜タクシー乗ったのよ、
うん、
タクシー乗ったらさ運転手さんがさまだあの目的地ついてないのに直前ですいません
目的地、
うんうん、ついてないんですよ、
うんうん、
すいませんって言ってあの、うん、ここでメーター切っていいですかって言われて、
うん、
はいやついてないから目的地って思って、
うんうん、
なんでですかって言ったら私の話を聞いてほしくってって言うんですよ。
は
俺超怖くて
それ怖
俺マジで
それ怖いわ。
俺ほんまこのまま一緒にどっか突っ込んで死ぬと思ったんですよ、
うん、それすごいね。
すいませんって言って、うん、俺は目的地もう知ってるからそっからまっすぐ行ったらそこなのよ、
うん、
なのにぐるっと回り出すんですよ。時間ありますかって言われて、でメーター切られて、
なんて言
ったのお前、はみたいなこと言えなかった、
うんうん、
で話し始めるんですよ、
うん、
ほな結局聞いてみたら、
うん、
ただの家族の話だったわ。
何って
家族の不満の話をするだけだった。
知らない客に。
そう。
何それ。
なんか自分の息子が孫を2人連れてくると家に、
うん、
その時にお小遣いをせがんでくる、
うん、
バカにならないんですよねっていう。
怖
っ。マジそんだけだったんですよ。そんだけでぐるっと回って、うん、どうぞ目的地です、降りてくださいって言われて降りた。
気持ち悪い。
マジで意味わかんなかった。すっげえ怖いな。
みんなにやってんのかもね。
え、どういうこと？
怖がらせるため。聞いてほしいから。
あ、話をね、
うん、
すっげえ怖かったわ。
気持ち悪いな。
それ昨日。
なんだその変な話。
すっげえ怖いの。
もうでもそれぐらい、
うん、意味がわか
んない、ね。予想外というか、う
ん、超安全運転だったけど。
まあでもこの指事件もそうっすけど。
怖いね。
なんか変な感じと思って。
なんか日常で
変な感じだよ。
ふっとなんかわけのわからないことが現れる方が怖いですよね。そのわけのわからない非日常に非日常が起きても、うん、それってなんかああかもなとかって思っちゃうけど、うん、日常に非日常がふと現れる瞬間がやっぱ一番怖いよね。
いやこれ気持ち悪いわ、
ね、
この話すっげー嫌だ
ね、
うん、
その人から話聞きたいよね。どうして指を置いてたんですかとか。そうそうそう。
でももう完全にあれよね、うん、60代だからね。まず60代で配達員で働いてるっていう時点結構大変じゃん、
うん、ちょっと待って、うちそうやけど。
いやだから大変じゃんって
、まあ、大変でしょうね。うちの父親もね、
体力的にもさきついわけじゃん、
う
ん、
いやきついと思うよ。
そんな中でこの状態で休めないっていう環境がもうやばいと思って、
うん、まあね。
でもさバイトしてる頃とかもそうだったけど、
うん、
自分以外やる人がいないとかっていう状況になった時って
あるある。
なんか日本人って無駄にこう、
うん、
なんていうかな、責任感持っちゃうというかさ、
うん、分か
る。俺もだって40度の熱出てて働いたりとかしてたからさ、
あれはあったわ。あの一人でコンビニ守んなきゃいけなくって夜に、
うん、
でトイレ行けないじゃない、お客さんもいるし、うんうん、だからあれだわ、レジで証明したわ。
うわ怖
いや怖いじゃなくて、いや自分の件もあるじゃない。40度のやつが働いてるのも怖いでしょ。いや
40、まあまあそうだけどね、
うん、同じですよ。
後ろでパンとかがさ入ってる空の、うんうん、空板っていうんだけど、なんかさプラスチックのさ、そうそうそう、うんうん、あんじゃん、あのパンいっぱい入れられるなんていうのかな、プラスチックケースみたいなでっかいやつ、
うんうん、あんだそういうのが、
うんうん、それを3つぐらい敷いて、
うん、
お客さん来てない時ずっと横になってたもんね。
いやそれがいいわ、
うん、そこまでして
人いなかったんだ、
働かせんなよとか、うん、ちょっと思ってたけど
ね、
うん。でもまあ確かこの方も同じ感じなんだろうな、
うん、
指が一本取れたぐらいじゃ、
そうね、
ね、もう届けなきゃってなってたんだ、
うん、まああと生きても20年ぐらいだし、一回指一本ぐらいない、
まあ、
がなくてもみたいなこれが30代やったらそんなことないけど、50年やから、
いやどうだろうな、
分かんないけど
それは関係ないと思うけど
分かんないけどね
年齢は、
うん、
まあでもなんかすごい変な気持ちになる やつだなと思って、
この指も拾いに来ないんだな、
はいはい、そうそうなんですよ、指拾いに来ないってやばいよな、うん、あでも拾われてたからなかったのかもね、
あそういうことか、
帰ってきたら、
うん、
ポケット入れときゃいいのにな、
どうしましょうって言ったのかな、うん、指ないんです
もうないの気づかなかったもんね、
怖いわ、
うん、はい、まあ、いずれにしよう変な話です、うん、はい、ということで次なんですけども、はい、これも4月ですね、4月15日のニュースなんですけれども、
うん、は
い、キリストに会えると騙され餓死というニュースなんですけど、
怖い、またそれも、
これもねちょっと変なニュースでして、うん、ケニアなんですよ、
はい、
でケニアの警察が4月の14日に、
はい、
イエス・キリストに会えるというふうに語って信者4人を餓死させたとみられるカルト教団を、指名手配したんですね。
すごいね、餓死って相当よ。
そうで、AFP が確認した捜査報告書によると、インド洋に面したマリンディという近くの森で、
うん、
17から49歳の男性7人女性4人、計11人が救出され、
うん、
病院に搬送されたがうち3人は重体、
うん、
死亡した4人の身元はまだ判明していないということなんですけども、警察が言うには、グッドニュースインターナショナル協会の牧師、
うん、
マケンジー・ヌセンゼ容疑者が、
うん、はい、
無学な市民を洗脳し、
うん、
キリストに会えるという名目で餓死させたというふうなことらしいんですよ。でこのヌセンゲ容疑者は、うん、先月も子供2人を、親に餓死させられたという事件で逮捕されていて、
はい、
保釈金10万円ぐらいを払って釈放されていたばっかりだったんですよ、うん、
それで出られるんだ。
でこれがちょっとオカルトっぽいところが、うん、捜査当局が森の中に集団墓地があって、うん、他にも信者が埋葬されている恐れがあるとの通報を受けて捜索を続けているんですが、
うん、
土地が広大な上住民が敵意をむき出しにしているため、
うん、
集団墓地の特定が難航していると。
へ
で、ナセンゲ容疑者が所有しているとみられる森の中にはまだまだ大勢の犠牲者がいるんではないかというふうに言われているというニュースなんですよ、
うん、
結構もうこの時点でなんじゃそらっていうのがいっぱいあると思うんですけれども、うん、これだから、まあ、まず洗脳系の話なんですよ ね、
うん、
そうですね、あのいわゆるなんていうかなカルト教団の洗脳の話ではあるんですけど、
う
んうん、はい、なんでか知らないけどこの餓死させたいんですよねこの人たちは、うん、
てかよく騙せますね。
そうなんだよね。
そんなに
でしかもケニアでキリスト教でっていうね、うん、なんかね、
うん、
ここでイエス・キリストに会えるからってなんで餓死するんだろうってちょっと思うけど、
はいはい、確かにね。
でついにですねそれが、はい、ニュース出たんですけども4月14とか15に、うん、4月の26日にこれのさら、なる新しいニュースが入ってきたところですね、このケニアのカルト教団、
うん、
なんと
怖いぞ、何
死者数90人に達していたと。餓死させていた人数が数人ではなく
90、
うん、に達したと。で25日にはもう新たに17体掘り起こされて、さらに多くの遺体が見つかる可能性もあるという。だからもう全然まだまだいくつあるか分かんないってことですよね。で遺体の大多数が子供で、信者である親に我が子を餓死させるよう促していたという。だから親が
いいよ
って我が子を餓死させるっていうことが、キリストに会えるというまあなんか儀式みたいなことなんでしょうね、
うん、
多分、
うんうん、
で信者を餓死に追いやりながら自分たちは飲食を続けていたということもまたよくわからないというかね、
はい、
神に会う準備をしていたというふうに述べているということだったんですけど、うん、まあ、とりあえずこの人数がやばいですよね。死体安置所が満杯になったそうなので、捜査を一時的に中断しているそうですね、はい、っていう、まあ、カルト教団、餓死カルトっていうふうに言われてましたけども、ケニアのところでこんなとんでもテロ行為みたいなのが行われていたっていうのはねちょっと衝撃ですけれども、
でもなんかあれじゃん、その 亡くなることで命を捨てるというか、
うん、
することでなんかその神と会える、本当にもう数百年前からあることじゃん。
ああまあ、その
中
本人がね、
中でね、うん、
亡くなる
ってことか。そうそう、罰を与えられて亡くなると、うん、要はその罪をすべて洗い流して神と会えるみたいな、
うんうん、
だからほんまにその餓死して亡くなっていった人は辛くってじゃなくって本当に進んで多分亡くなっていたと思うんですよ、
うん、
神様と会えると信じてね、うんうん、そんなことない
だろうね、
と思うけど、うん、そこが恐ろしいよね。その無理やりじゃなくってさ、
まあそうだね、
自分から進んでっていう、
うんうん、
そこの信仰心の強さっていうのが僕はなんか一番恐ろしく感じます、この話の中で。
そこまでさ、うん、信じさせることできるってすごいよね、うん、どういう方法取ってたんだろうと思う、
まあ、子供ばっかりじゃん、
うん、
生まれてすぐだったら、まあ、それが真実だから、
まあ親もだからやってるもんね、
うん、そうね、親も手伝ってですもんね、うん、それを。いやー、ダメだ
これは。これはなかなかのね、うん、結構ここ
気もなくす悪いわ。
ここ最近でいうとかなりの、うん、被害者数の出てるカルト教団の事件だと思いますね、これ、う
ん、まあ、なんか韓国系でありましたけど、それもひどかったけど、
うん、そうだね、
こっちの方がダメだこいつは。
あとまだ分かんないからね、全体像が、うん、ね、まだいっぱいある可能性もあるから、
ね、
考えるとちょっと恐ろしいよね、
こいつはダメだ、
うん、そしてそれが今までバレてなかったっていうことも、まあ、うん、踏まえてちょっと怖いなというやつですけども、うん、でですね、最後にこちら紹介します、スマホを盗んだ疑惑をかけられ続ける家ということで、
どういうこと？
これもね、ちょっと完全にオカルトですよね、
はい、
ある家がですね、
うん、
なぜか知らないですけどいろんなお客さんが来るんですよ、ピンポーンって、
うん、
で出てみるじゃないですか、
うん、
すると何人もの人がですね、お前が電話を盗んだんだって怒鳴られて、
どういうこと？
家に押しかけられるという事件が起きてるんですよ。
もう意味わかんないわ。
でもちろんその言っている人たちっていうのは同じ人ではなく、うんうん、全く別の人なんですけど、うん、その数年間の間それが何回も何回も起こり続けているという。もちろんこの家に住んでいる方はスマホを盗んだというようなことはしていないということなんですけども、
うん、
なんでこんなことが起きているのかという話なんですよ、うん、あんまり考えられる要素がないですよね、これ。
そのはっきりし自分が知り合いでもないし、
うん、
住んでるところの町外からも来てるんですよね。
そうそう、全く知らない人ですよ、うん、来てる人たち
も。いやマジで意味わかんないわ、どうしてそんなことなってるのかが。
でしょ、
うん、
全く意味わかんないことが起きてるんですよ、本人たちにも。
あれじゃねえか、ほんまの盗賊団がおって、
うん、
でデータ抜いた携帯電話もその人の家にポーンってほったらかしてて、
うんうん、
にわかなんかに、
うんうん、
でその携帯探すアプリあるじゃないですか、
うんうん、
ほなそこ行き着いたみたいな。
おお惜しい。
え、惜しい、マジで。
お、近いね。
驚き。
ニュアンス的にはかなり近いです。
本当ですか。
これね、テキサス州のリッチモンドというところに住んでいる、スコット・シュスターさんという家でですね、うんうん、ここ数年間電話泥棒に間違えられるという、はい、迷惑を被ってるんですが、はい、この原因というのが iPhone を探すというアプリ機能なんですね、
う
ん
う
ん、
そう
そう、
うん、
で、電話を紛失したり盗まれた人がこのアプリ機能を通じてこう、うんうん、位置情報を追跡すると、はい、どういうわけかシュスターさんの家にアプリが導いてしまうということらしいんですね、うん、で、まあ、もちろんですよ、自分のスマホの位置情報が家の中にあったら、
うん、
それはまあ聞きますよね。
取ったんかと。
お前が取ったんだろう、アプリが指示してるわって言うんですよ。
言うわ。
でも身に覚えないんですよ、
うん、
何なんってなるじゃないですか。
なる。
でとにかくそれが続くんで、これは何なんだろうということで調べていったところ、
うん、
なんとアプリの誤作動で、
な
ぜかわからないですが、この家を特定し続けているという、うん、しかも全く関係ない場所でも一緒でこの家を、指すという誤作動 なんですって。
じゃあ実際にそこに僕が言ったような携帯電話があったわけじゃない
んだ。あったわけじゃないんです。完全なる誤作動なんです。
そっちの方が嫌だね。
そうなんですよ。つまり
しないじゃんそれ。
どうしようもできないんですよ、
ね、
はい、でこれをまあアップル社の方に言うんですけども、まあ、やっぱりちょっと紳士的な対応をあまりしてくれなかったらしく、
やっぱりってなんだよ、
現段階では全く対応せずということらしいです、う
ん、じゃあ今も来てるんですか人、
うん、でだからその、抵抗としてやったのが、うん、その来ている人たちの状態を、あるじゃん、あの留守録みたいなんですよ、うん、あのピンポンってところのあれ、あれを全部動画に撮って、うん、でそれを上げて、ニュースとかメディアに報じさせてるんですよ、
うんうん、
で、まあ、こういう誤作動で迷惑を被ってる人がいますよっていうのを言われて、やっとまあ多少注目されたということで落ち着いたんですが、アップルに関してはまあ何もしていないということなんですよね。これはダメだろう、うん、って思いましたけどね。
されたら怒るくせに、
普通にめちゃくちゃ俺ブチ切れると思うわこれ、う
ん、自分がしたら俺は何もやんないんだ。
しかも何年もだからねこれ。
あ、何年もか、
うん、
しんど
だからすぐ対応してくれりゃさ、
うん、
いい話なのに、メディアを通してやっとここまでね、うん、知られたから、まあ、うん、まあある程度は良かったけど、これ完全にさ、
うん、
あの短期なつきたら撃ち殺されたりしかねないですから、
うん、
それはちょっとね、あのとっとと動けよと思いますけども ね、
あれ知ってる、あの表参道とかさ、
うん、
あと銀座もそうなんかな、あの、うん、1枚のガラスを何枚か重ねてなんかアップルのストア作ってるじゃん、
うん、
大きいガラス、
うん、
あれをさ割っちゃった人がいるみたいでさ、噂で、
うん、
あの傷つけたんかな、
あ、
酔っ払って自転車でぶつけたみたいな、
うんうん、
で2000万借金処罰されて払えないから、あれ2000万なんですって、あれ
ガラスが、
うん、
へえ、
でしかもあの空輸ができないから船なんですよ、
うん、
だから金かかる言
う
て、
うん、
で2000万
それは払わなきゃいけないん
だ、払わなきゃいけない
んですって。裁判かなんかやったんだ、じゃあ
アップルだからもうむちゃくちゃすごい裁判のね、
うん、まあ弁護士とかも強いだろうね、そう立てて顧問弁護士って
2000万借金して、
うん、
本当にしんどいよって言ってる人と会ったことありますよ本当か分かんないけど
なんかもうちょっとやりようある気するけどな、う
ん、しんどいよって言って夜の仕事してたわその人、
うん、
話聞いたら、まあ、
ほら日本の法律もね、あんまりあの弱者に優しくないから、
あ、まあ
ね、
うん、
うん、
あの法律に詳しい人に優しいから
っていう意味ではね、ちょっと恐ろしいなと思いますけどね、うん、これいやーぶち切れるなこんなん起こったなと思って、
すごいねその話は。 なんで知らなかったんだろう、そんなすごい話知らなかった俺。
まあでもね、全部ちょっと嫌な気分になるなという話ですけども、う
ん、なんかあります、こんなんされて腹立ったみたいな、店舗とかでも何でもいいですよ。
店舗
とかでも何かの対応とかで、
う
ん、
あ
みたいな。
いやでもまあ基本的にあのお客さんに関してはさ、うん、あお客さんじゃない店員さんに関してはそんなにムカつくってことはないんだけどさ、うん、あの客、
うん、
客がクレーム言ってて俺が待ってるのとかがたまにあるんだよ。
あほうほうほう、
そのなんだあの、ね、携帯ショップとかもそうだしさ、うん、あの結構さ窓口が少ないのにかかわらず、
はい、
そいつ一人のためにすげえ時間かかってるみたいな時があるのは、
はいはい、
ちょっとマジであの引きずり回してやろうかなって思う時はありますよね本当。
まあまあね、うん、確かにね。
でもそいつが言ってることがめちゃくちゃだった場合は、
うん、
あのちょっと横から入ってって、
うん、
出てけって言ってでもいいかなと思うけどね、
うん
うん、ただまあ完全にその店側がやらかした場合もあるからさ、
あ、はいはい、
その場合俺もかなり詰めるタイプだから、うん、そこはねちょっと聞いてちゃんと判断しなきゃいけないんですけど。
俺むちゃくちゃ聞いたことあってさ、
うん、
あの電化製品屋行ってさ、
うん、
でなんか買うたのよ、
うん、
で買うてその時にこれはこういう使い方でこうでこうでこうやったらすごいいい使い方できますからねの説明が全部タメ口やね。いやタメ口というか上から自分パソコン持ってるみたいな、
うんうん、
あいや
タメ口か
僕は持ってるんですけど古いあのタイプですね、うんうん、それやったらこれあかんかもなみたいな。
まあ別にな
んで持ってないの 最新のパソコンみたいな、うんうん、あごめんなさいその古いもので、うん、そのデスクトップにたくさん入ってるからそれを移動するのがめんどくさくってもうこれでいいやと思ってやってるんです。あダメだよそれじゃ、あのいいパソコンたくさんあるんだから何でもそんな仕事してるのにダメだなそりゃ、うん、って言われて、
うん、
むっちゃ腹立って、
うん、
あのアットホームって俺嫌いやねって言って、
うん、
もうちゃんと敬語で喋るお前って言って、
うん、
そしたらはっ敬語でしたそれから
まあてかそれで接客受けんだその後も
受けます受けます。
それがめんどくせえな。
あのもうそれ関係ないんで
よくやれるな。
ちゃんとその人からパソコン買いました。
へえ、
うん、
買ったんだ結局。
買った、
うん、
買って買った方がいいって言われたからその人に
やば
こういう理由でだから買いました
そういうやつを信じられないけどな俺は
僕関係ないっすね、うん、もうその物言いが腹立っただけでその人の知識はすごいなと思ったから買いましたね、
うん、なるほどね、うん、まあでもよくあるあるね、
うん、
あの
知識すごい人、ね、
能力が高い人ほどそういう傾向あるわ、
うんうん、あの新宿のさ、
うん、
場所言わん方がいいけど、
うん、
西口のさ電化製品あんねたくさんあるけどね。
あるね、
うん、そこのオスメスのコードがあるじゃない、
うんうん、
でこっちが例えばオスが丸々で C タイプでとか、
うん、
なんとかでとかって言って、これどこにありますかねオスがこれでメスがこれでって言ったら棚って言われていや棚山ほどあるやんって言って、
うんうん、すごいね。
いや地下何階から上何階まであって、
うん、
棚なんて山ほどあるからどこですかわからんのですけどって言って、うん、ここにあるからあなたここで聞いてるんでしょ、
うん、
じゃあこの階じゃんって言われて、
め
っちゃ腹立って、
うん、
ここの階でも棚山ほどあるからどこにあんねんって言ってそしたら結構遠くにあってわかるわけないやろお前って言って番号振っときゃほんだらって言って、
うん、
はあめっちゃ腹立ったわ。
まあまあそこまでひどかったら俺多分上司打線になっちゃうな。
めっちゃ腹立ったな。めっちゃムカつくわあれほんま。
まあ、あれなんだよね派遣みたいな人も結構いるしね。
そういうこと、
うん、だからちょっとそこはね難しいよね。
棚分かっとんねん俺、
うん、
みたいなね。
それもね俺は教育ができてない、うん、上も一緒に呼んで怒るわ、
まあまあ、若い時ですけどね本当に、うん、あの去年
うん、まあまあ近い近いけどまあまあ
34の時ですからね、うん、若い時です。はい
まあでもあんま怒んなくなったな。
わかるわかる。怒んない怒んない。前は結構怒ってたけど、
うん、
今は全然怒んないですね。自分のことじゃ怒んない。
そうだね、う
ん、奥さんが何かやられたら怒りますけど結構、
うん、だいぶ丸くなったな。
わかる、
うんうん、と思いますわ、うん、まあこの間怒りの動画上げたばっかりですけど
ね。ほんまよ。
まあまあ。
全然怒ってるやん。は
いはい、ということなんで、はい、まあちょっとね、オカルト的な事件っぽいものをちょっとチョイスして。
はい、ありがとうございます。面白かった。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。